はようございます。
今日あられが降りましたね。
朝、初雪になるんでしょうか。ですね。だんだんだんだんと雪も、今まで新潟県も雨だったのが新潟県も雪になって、だんだんだんだんと降りてきてるなって感じはしますね。はい、まあ、寒くなってまいりましたので、ぜひ皆さん風邪ひかないように気をつけてください。今日はマリアの信仰です。クリスマスというと、先週がヨセフをしましたけども、今日はマリアの信仰を見ていきたいと思います。では一言お祈りいたします。愛する天のお父様、イエス様のご降誕を記念してお祝いするクリスマスが近づいております。今日も子供クリスマス会を午後に行います。神様、本当にイエス様の誕生を私たちは心から感謝し、またその奇跡のゆえに私たちのために生まれてくださったイエス様を心から感謝し、また従うものとなりますようにお祈りいたします。どうぞ私たちの信仰を変えてみてください。今日の御言葉もどうぞ主がお守りください。イエス様の名前を通してお祈りいたします。アーメン。クリスマスというとイエス様がお生まれになったというですね、そのことですけれども、でもイエス様が何のために生まれてこられたかというと、十字架にかかって死ぬためであるということですね。で、そういうそのことに対して私たちはその恵みにですね、どう応答しなければいけないかということなんだと思います。で、今日はマリアを通して私たちはの信仰というのはどのようにその恵みに応えていくべきなのかということをちょっと考えていきたいと思います。で、一番目にマリアは、疑問を持ちましたですね。一番目にマリアの疑問です。で、26節に、さてその6ヶ月目にとあります。さてその6ヶ月目ですから、そのとは何でしょうか。同じ御使いガブリエルが、ザカリアに、あなたに男の子が生まれますということを告げていきますね。そして、もう年を取ってるからそんなの無理だというふうに言いますけれども、その不信仰の上にザカリアは口が聞けなくなります。でも妻エリサベスがですね、二人とも非常に年を取っていたのに子供を宿したということが分かります。身ごもったとありますね。で、24-25というところには、しばらくして妻エリサベスは身ごもった、そして死はこのようにして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り除いてくださいましたと言い、5ヶ月の間安静にしていた。さてその6ヶ月目にということですね。だから、エリサベスが、身ごもっていった、そして5ヶ月安静にしていた、その それから、6ヶ月目にということですね。エリサベスが身ごもったのが分かってから6ヶ月目ですね。御使いガブリエが神から使わされてガリラヤのナザレという町の一人の処女のところに来たとあります。ナザレという町ですけどもね、ある本を読んでますと当時は100人ぐらいの小さな村だったんじゃないかと書いてありましたですね。だから本当に小さな村です。あのエルサレムのような大きな町ではなくて、本当に小さな町村ですね。で、そこに、一人の処女がいたとあります。で、28節で、御使いは入ってくるとマリアに言った。おめでとう、恵まれた方、主があなたと共におられますとありますね。で、28節の下の欄外を見ますとね、別の訳では喜びなさいって言ってるんですね。喜びなさい、おめでとうじゃなくて喜びなさい、恵まれた方って言ってるんですよ。なんかおめでとうって言われた時に、ああ何かあったのかなと思いますけど、喜びなさいって言われた時に何を喜ぶんだっていうなりますよね。このおめでとうっていうのは喜びなさい、ガブリエルがですねマリアに対して 喜びなさいっていうんですね。そして28節の下の欄の欄外の続きを見ますと、あなたは女の中で最も祝福された方っていうのを加えるものもあるってあるんですね。あなたは女の中でも最も祝福された方っていう、だからここの、おめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますっていうのは、喜びなさい恵まれた方、あなたは女の中で最も祝福された方ですよと言ってきたわけですね。そうするとその時29節でマリアはこの言葉にひどく戸惑うんですね。戸惑います。これは一体何の挨拶かと戸惑うんですね。これがマリアの疑問ですよね。なぜ、そしてもう一つは あなたには子供が生まれるという、それに対してもどうして私男の人を知らないのにどうして子供が生まれるんでしょうというマリアの素朴な疑問があります。でこれ、ザカリアと比べますとですね、ザカリアは御使いが現れた時に12節にはこれを見たザカリアは取り乱し恐怖に襲われたってあるんですね。ザカリアっていうのは祭司です。そして彼は香を焚くために神殿の中に入っていきます。そこで御使いに会うわけですね。でザカリアってどんな人かっていうと、6節には2人ともっていうのは妻のエリサベツとそのザカリアですね、2人とも神の前に正しい人で主のすべての命令と掟を落ち度なく行っていたとあります。これが正しい人ですね。先週やりましたヨセフもそうです。正しい人です。主の命令と掟を落ち度なく行っていた人です。でもザカリアは御使いが現れた時に恐怖に襲われるんですね。だから神様の言われた律法を忠実に守っていくということが、何も疑わずに信仰を持っていくのとは違うということがありますね。もちろん命令を守らなくていいというわけではないですよ。律法を守らなければなりません。でもだからといって彼が神様を本当にこう信じていたかというと、その後の男の子が生まれると言った時にもう年を取っているのにそれは無理だというですね、不信仰に陥るんですよね。でもそれに対してマリアは御使いが急に現れて、おめでとう喜びなさい恵まれた方、あなたは女の中で一番祝福されてますよと言われた時に恐れる、御使いを見た時に恐れるんではなくて戸惑いがあるんですよね。戸惑いがあります。でその後のあなたに男の子が生まれますよということにも、どうしてそのようなことが起こるのでしょうっていう、ザカリアと比べてですね、不信仰に陥ってないんですよ。ザカリアは人間的に考えても年取ってるから無理だ、マリアの方は結婚してなくて男の人知らないから無理だ、でもこの時のザカリアはこの無理っていうのを不信仰なんですね。無理だ、それはいく絶対無理だ、神様が言ったとしてもそれは人間的に言って無理な話だ。でもマリアの場合はどうしてそういう普通の人が考える以上の超人的な自然を超えたことがどうして起きるのかという疑問なんですよね。不信仰ではないんですよ。だからどうしてですかっていう疑問なんですよね。でなぜマリアがたった100人ぐらいのですよ、小さな村に住んでいて、本当にこの普通の一諸女であるマリアがそれだけの信仰を持つことができ、なぜ神殿に仕えて神様の律法を教えているザカリアが不信仰に陥っていくんでしょうかね。非常に不思議なところであります。で私たちは信仰って言った時に普段いつも神様と交わっていないと、このような特別なことが言われた時に焦ってしまうでしょうね。例えばですよ、今若い人にね、和樹くんとかこうちゃんとかですよ、牧師になりなさいって言われたらどうします？これから牧師になりなさい、あなたはこれから私が召すから 進学校に行って牧師になりなさいって言われたらどうします？はい、従いますと言えるか、ね、でこれはやはり献身しているからこそ、その神様の言われたことに応えることができるんだと思います。急にパッと言われて、急にパッと言われて、いやいや、もしろですよ、まあ、若い人じゃなくてもっとね、あの仕事を持っている人に対しても神様に召された時に、はい行きますと言えるかというと、まず考えるのは仕事ですよね、生活です、そしてまた子供がいるとかね、そうなった時にそれらも捨てていけるかということですよね。進学校に行った時にいろんな方いました。で、本当に仕事を辞めて来られた方もいます。で、普通に学校の先生をして普通に給料もらってた人が、進学校に行って毎朝牛乳配達しながら進学校行っていたという人もいます。で、大きな会社に勤めていて、それも辞めて進学校に行って、本当にこの仕事がなくなってね、アルバイトしながら食べるものもなくなったっていう人も聞いてます。それですごく大変な生活になったっていう人も聞いております ね。だからある先生は、ある人は進学校に行って進学校の勉強して宿題してアルバイトしてって言った時に、本当にもう時間がなくなって、もう眠くて仕方なかったんですって。で、眠くて仕方なくて、集会があるから集会に出て、どうしてもこう眠くてね、うつらうつらした時に、もう一生懸命自分で目をバーッと開いてね、そうやって集会にこう出たっていう人もいました。でもその時に、あ、もういいよいいよ、君はあっち行って休んでなさいよって先生に言われたっていう。でもそれほどまでにやっぱり大変になるわけですね。そういう生活にあなたは行きますかっていうことなんです。また別に進学校じゃなくても、教会の派でこのような働きをしなさいって言われた時に、いや、その働きするようになったら時間がないし仕事があるし、どうしてもこう無理だってこう入れてしまう。でも神様が言われた時に、主よ、分かりました、従います、私に与え、あなたが言われたこの奉仕を私がやっていきますと答えることができるというのは、やっぱり日々の神様との交わりがあるからです。ですね。日々神様と交わっているからこそ、その声に、その声を聞いて答えることができるんですね。ある先生が面白いことを言ってですね、皆さん、ポンフークリスチャンになっちゃダメですよ。ポンフークリスチャン、フーポンクリスチャン、わかります？日曜日になると本棚にある聖書を取り出して、ふっと埃をですね、ふっと掘ってポンポンってやって、それから教会行って聖書を開くっていうです、ね、ポンフークリスチャンになっちゃいけませんよですね。日曜日だけ聖書を開く、礼拝の時だけ聖書を開く、そういう生活をしてた時に神様の声は聞こえないんですよね。やっぱり日々神様の御声を聞き、日々祈り、神様との交わりを強く持つということです。だから、ある方がですね、あるクリスチャンホームの家に一回行って泊めてもらったことがあるんですね。そうした時に朝なって、そこ男の子と女の子と二人子供がいて、まだ小学生だったんですよね。で、朝行く時にその子供たちが小学校行く時に一緒にこう、そこのご主人とお茶飲みながら、たらこれから子供たちが小学校行くって言ったんですね。学校に行くって言った時に、たら子供たちがお父さんのところに来て、でお父さんがその子供たちと一緒にお祈りするんですね。今日の一日の学校生活が神様によって守られますように、よく勉強できますように、神様守ってくれますようにとお祈りして、そして送り出すんですね、子供たちを。そうするとですね、そういう生活をしていきますと、常に子供たちも祈りっていうのが、もう常に日々当たり前のこととしてあるんですよ。ただ食事する時だけじゃなくて、何かあった時に、じゃあちょっと来てお祈りしようかって言って、お父さんがね、そうやるんですね。お母さんじゃないです、お父さんがそうするんですよ。そうした時に子供たちっていうのはやっぱり霊的に育っていきますですね。今2人 子供たち2人とも、宣教師してます。やっぱりそうやって育っていくんです。そうなってくるときですね、常にこう神様と常に毎日同じような神様と交わっていくときに、神様の御声っていうのがやっぱり聞こえてくるわけですよですね。だからこのマリアにしても、私思うのは、神様と常にこう交わっているから、いつもいつも交わっているから、つまりそれは神様を身近に感じているっていうことです。いつも神様が身近にあるわけです。日曜日で神様が来るわけではないわけですね。いつも毎日毎日神様が横にいて、私と共におられ、私も常に祈り、御言葉を読んで、神様との交わりの中で一日の生活があるっていうことです。生活が上で神様が一番下に来るんじゃなくて、常に神様を上に見ていく、神様を上に持っていく、常にこう祈っていく、いつも神様と近い関係にある時に、神様の声が聞こえた時に、マリアのようにね、どうしてそういうことになるんですかっていう疑問があったとしても、驚いてないんですよ。恐怖に襲われてないんですよ。だからマリアに言われた言葉っていうのは、まず恵まれた方、おめでとう恵まれた方、なんで私が恵まれていると言われなきゃいけないんだろうなっていう疑問です。だって考えてみたらですよ、マリアの環境ってどんなものかっていうと、マリアがいるその国は、ユダヤという国はローマに支配されて、税金をかけられたりして、重い税金をかけられたりしてですね、苦しんでるわけですよ。そういう状態です。そしてまた、ナザレというのはガリラヤにあります。地図見ますと、ガリラヤというのは上の方にあって、ユダヤの町は下の方にあります。ユダのエルサレムの中心からはるか離れたところにあるわけです。でユダヤ人たちはこのガリラヤの人たちのことをバカにしてました。そういうところです。そしてナザレというと、ヨハネの福音書1章ありますけど、ナザレから何の良いものが出るだろうかっていうんですね。ナザレっていうのは、ガリラヤっていうのは、狂信的な人、熱心じゃなくても本当に狂信的な人、そして、偽キリストがですね、出てるところなんですよ。そういう場所なんですね。人からも、いろんな人たちからも悪く言われてた。そしてまた大工なんですね、お父さんは。で、世が世ならば王家の家系なんですよ。王家の家系です。ですから、もしかしたら王になってたかもしれない。でも今は大工なんですね。そういうふうに、とても信仰の中心に躍り出るような人ではないんですね。ところが神様はその人に行くわけです。だから私たちは環境がどうだとか周りがどうだとか、そういうことは理由にならないんです。どんな環境であろうとも、どんな私たちの生活が荒れていたとしても、神様は声をかけられるんですね。神様は全ての環境が整ったからその人を召されるんではないんです。だから先ほど言いましたようにね、進学校に行った人たちも全ての、経済的なものが保障されて生活も全部安定して、だから進学校に行くわけではないわけです。進学校に行って後のことは考えようという人もいました。でも本当に大変なとも言いましたけども、でも本当に神様が、だからこそ神様が守ってくれるということが体験できるんです。だから何でも全部整えられてるんじゃなくて、整えられていないけれども、神様が言われたから私進学校来ましたって言った時に、全ての必要は満たされていく。それを経験しているからこそ出ていくと強いんですね。私たちは全部整えてくださったならではなくて、主がそう言われるなら、だからそこに神様、これはどうするんですか、あれはどうするんですかという疑問があったとしても、私を信じてきなさいという見声が聞こえるんだと思います。で、主があなたと共におられますというですね、28節の主があなたと共におられますというこの言葉が私たちに届くわけです。どんな環境が悪くても、どんな悪いことがあったとしても、主があなたと共におられます、だから大丈夫という、だから私たちもそこの信仰に行くんだと思います、 だからマリアはあなたに子が生まれますと言われた時に、34節のどうしてそのようなことが起こるのでしょう、私と男の人を知りませんのにと言っています。これは不信仰ではなく疑問なんですね。彼女の常識を超えたことがどのように起こるのか、その方法を聞いているんですよ。でそれに対して、35節で御使いガブリエルは言いますね。聖霊があなたの上に臨み、いと高き方の力があなたを覆います。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。ここに聖霊があなたの上に臨みとあるんですね。この子は聖霊による子であり、普通の人たちの生まれることは違うってことです。聖霊によって生まれる子、聖霊によって与えられる子です。人間的な男女の関係によって生まれることは全然違う、聖霊による子だからこそ、この子は意図高き方の力がおって、聖なるもの、神の子になるわけですね。でもそのことに対してマリアは全て受け入れていくわけですね。全て受け入れてきます。で38節に、私は主のはしためです、どうぞあなたの言葉通り好みになりますようにというふうにこう言っております。私たちには様々な疑問が起こります。神様が私をこのように召されましたときに、いや私はまだこうでこうでこうでこうでといういろんな疑問があります。でも主が私と共におられ、全ての問題を主が乗り越えさせてくださるという信仰を持っていくことが大切なんだと思います。そのためには日々と神様との交わりを私たちは大切にしていかなければいけないんだと思いますね。で2番目にこの38節の言葉ですね、あなたのお言葉通り好みになりますようにって言ってます。これが神様への応答です。私たちが神様の恵みを受けてばっかりじゃダメなんですよ。恵みを受けてるからこそそれに応えていかなければいけない、応えていかなければいけないんですね。私は主のはしためですって言ってます。はしためって何かというと、これ奴隷なんですよ。でじゃあ奴隷って何ですかっていうことです。奴隷というのは自分のに意思はないということです。奴隷は、奴隷って何をするかというと、主人の言われたように働くのが奴隷です。主人がこうしろああしろって言った時に、分かりましたって言って働くのが奴隷です。奴隷がご主人こうしましょうああしましょう、 いやあなたそう言ってるけど、いや私そう思わないからこっちしましょうというものではないということです。私は主のはしため、主の奴隷です、主のしもべです。あなたの言われた通りに私はしますってことですね。これはとても難しいことなんですよね。人ってやっぱり自分の意思があり、自分の思ったようにしたいというその思いとの葛藤です。でなぜなら人が罪を犯した時にサタンはどのような誘惑をしたかというと、あなたの目が開かれて神のようになるですよね。あなたは神のようになって、神になって全ての善悪をあなたが決めることができるようになるということです。誘惑はそうするとですね、この罪に私たちは今陥っているわけです。私たちの罪っていうので本当に一番大きいのは、私の思い通りにしたいという自己中心なんだと思います。でもしもべっていうのはその思いを捨てて、主よあなたのお言葉をください、 あなたの言われるように歩めますようにっていうのがしもべですよね。ここの葛藤があるわけですね。でそれを私たちはどうしたらいいかっていう、つまり日々葛藤があるわけです。マタイの8章を見ていきますと、マタイの8章、前も開けたと思うんですけども、マタイによる福音書の8章1節から4節読んでいきます。マタイの8章1節から4節、イエスが山から降りてこられると大勢の群衆がイエスに従った。すると見よ、サラートに侵された人が身元に来てイエスに向かってひれ伏し、主よ、お心一つで私を清くすることがおできになりますと言った。イエスは手を伸ばして彼に触り、私の心だ、清くなれと言われた。するとすぐに彼のサラートは清められた。イエスは彼に言われた。誰にも話さないように気をつけなさい。ただ言って自分を祭司に見せなさい。そして人々への証のためにモーセが命じた捧げ物をしなさいとあります。ここですね、まず一節に大勢の群衆がイエス様に従っていきます。大勢の群衆がいるんですね。大勢の群衆のいる中にサラートに侵された人が行ったわけです。で、大勢の群衆はイエス様に従ったとありますから、大勢の群衆の中心にイエス様がいるわけです。大勢の群衆の端っこにいるわけじゃないんですね。大勢の群衆の中心にイエス様がいるわけです。そのイエス様のところに行こうとするならば、大勢の群衆をかき分けてそして行かないといけないわけです。ところがサラートに侵された人っていうのは、旧約聖書を見ていきますと、汚れています、汚れていますと言わないといけないんですね。そして人々がいるところに行っちゃいけないんです。ですから人々がいるところに行くということは、他の人たちから何をされるかわからない、石を投げつけられて殺されるかもしれない、そういう危険があるわけです。でも彼はその危険を犯してまでもイエス様のところに行くわけです。で、なぜ行ったか、自分の病を清めていただきたいからです。だから彼はもうそれだけのですね、危険を犯して人々から何されるかわからない、石投げつけられるかもわからない、木で殴られるかもしれない、お前なんか出ていけ、お前なんてね、人間じゃないんだ、お前が来るとこじゃないんだっていうふうなね、いろんな罵声を浴びせられるかもしれない、それでも彼は言ったんですよ。それでも彼はイエス様のところに行ったんです。イエス様は私を治す、清める力があるっていうことを信じて行くわけですね。そして彼は行った時に何をしたか、まずひれ伏すんです。ひれ伏すんです。ひれ伏すっていうのはイエス様を神と認めているということです。で、彼が言った言葉は何かっていうと、主よ、お心を一つで私を清くすることがおできになりますっていうんですね。彼はイエス様はサラートを清める力を持っており、持っているっていうことは信じているわけです。ただし、この人が清められるかどうかはイエス様のお心一つと信じているわけです。普通ならですよ、私これだけの危険を犯してきたんです、私はあなたのことを信じているんです、あなたはそれだけの力を持っている方でしょ、私を清めてください、このサラートを清めてくださいと言うはずなんですよね。これだけのことしてきたんだから。でも彼が言ったのは、あなたのお心一つで、つまりあなたの心一つで私は清められるけれども、あなたの心が清めることではないならば私は清められない、全てをあなたにお委ねいたしますっていうことです。私たちはこれだけのことをこうやったから私は清められるはずだと思ってきます。でもそうじゃないんですね。あなたの心一つなんだということです。これがしもべの姿です。これがはしための姿です。あなたのお心一つで私は清められもするし、清められなくもない。なだから、全てあなたがどう思われているか、あなたが私のことをどう見てくださるか、その心一つです。そして私はあなたに従います。 だから彼はひれ伏しているんです。私たちは清められなければいけない、清めてくださるはずだ。清められなかったならばもうがっかりして去っていくかもしれない。でも彼は私を清めても清めなくてもあなたは神だっていうことを信じているわけです。あなたはその力があり、もし私を清めるのが御心でないならば、それはあなたに私への他のご計画があり、今私は清められないことがあなたの御心なのですね。で、それを受け入れようとしていくわけです。私たちは何が何でも清めてくださいと思ってしまいます。でもそうじゃないんですね。あなたのお心一つです。それがはしためです。だからマリアは全て、私は主のはしためです、あなたのお言葉通りこの身になりますようにって言った時に、何があるかわからない、私にとって嫌なことがあるかもしれない、でもあなたのお心一つです、そういう意味で主のはしためですと言っているわけですね。で、3番目にもう一回ルカに戻りますけれども、ルカの一章に戻りますけれども、一章の45節にあります、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですということがありますね。ですね。で、39節見ますと、それからマリアは立って産地にあるユダの町に急いで行った、そしてザカリアの家に入ってエリサベツに挨拶したとあります。なぜマリアはエリサベツに会いに行ったのでしょうか。なぜだと思います。なぜマリアはエリサベツのもとに行ったんでしょうか。なんかこのちょっとこのまあ、中華書的な本を読んでたら、理由はわからないって書いてあったんですね。ああ、わからないのかと思って、で、私なりに考えたんですけど、まあ、私なりっていうか、マリアはなぜエリザベスのもとに行ったのかなといろいろ考えたんですね。交わりのためですよね。で、本当ならですよ。本当ならですよ。マリアがね、このガブリエルから、あなたに子が生まれます。聖霊によって子が生まれますと聞いたときに、真っ先に行くのはどこでしょう。本当ならヨセフのとこですよね。ヨセフのところに行って、見つかいがね、私にね、こういうことを言って、私に子供は生まれるって言うんです。でもそれは聖霊による子だから、私が他の人とどうこうしたことではないんだから、信じてね、というふうに言うかなと思ったんですよ。我が身を守りたい、ヨセフの誤解を解きたい、我が身を守りたいところが来ますよね。ところがエリサベスのもとに行ったのは、エリサベスもマリアと同じ神様の恵みを受けている人なんです、ね、だから御使いはあなたに子が生まれるというその印の証拠として、36節に見なさい、あなたの親類のエリサベス、あの人もあの年になって男の子は宿しています、不妊と言われた人なのに今はもう6ヶ月です、神にとって不可能なことは何もありませんと言ったんですね。で、マリアはこのことを信じたわけです。エリサベツも信じてるわけです。エリサベツもザカリアは疑いましたよ。ザカリアは疑って口が聞けなくなっています、この時。でもエリサベツは自分の身に起こったことを通して、彼女もやっぱりイエス様を、神様を信じていった、神様の奇跡を信じていった人です。神様の奇跡によって子を宿した二人が交わりを持つんです。交わりを持つとき何が生まれるか、霊的な喜びなんですね。エリサベスのところに行ったときにどうなったかというと、41節エリサベスがマリアの挨拶を聞いたとき、子が体内で踊り、エリサベスは聖霊に満たされたとあります。そして大声で叫んだ、あなたは女の中で最も祝福された方、あなたの胎の身も祝福されています。私の主の母が私のところに来られるとはどうしたことでしょう。あなたの挨拶の声が私の耳に入ったちょうどその時、私の胎内で子供が喜んで踊りましたって言ってるんですね。この言葉って、さっき言ったマリア、ガブリエルが マリアに行った挨拶のところのおめでとう恵まれた方、主があなたと共におられますという言葉と、欄外にあった喜びなさいとかね、あなたは女の中で最も祝福された方っていう言葉がここで出てきているわけです。エリサベツが言ってるわけですよ。だからエリサベツの中にはマリアに対する本当のことは信じているわけです。でマリア、エリサベツは何と言ったかというと、43節で私の主の母が私のところに来られるとはって言ってます。私の主の母です。私にとって主は神様ですよね、救い主ですよね。その母マリアはその母だということをエリザベスは知っているわけです。信じているわけです。彼女のお腹の中にいるバプテスマのヨハネも喜んでいるわけです。イエス神様のその奇跡恵みを信じた者同士の交わりというものはどんなに大きな交わりかってことが分かります。世の中の人同士の交わりではない、主にある者同士の交わりの中には本当の喜びがあり信仰があるんです。マリアは自分がこれからどうなるかわからないわけです。ヨセフがどうするかわからないわけです。訴えられて石打ちの刑になるかもしれないわけです。でもマリアには自分が将来ヨセフが去っていくかもしれない、自分が石打ちの刑になるかもしれない、一切関係ないです。一切関係ないです。自分の将来がどうなるか一切関係ないです。そうではなくて私は神様から恵みを受けたっていうことの喜びの方が彼女の心を覆ってたわけです。同じ思いを持っているエリサベスと交わることによってその恵みは本当に大きな恵みになっていくわけです。で、この恵みこそが彼女の力になっていくわけです。彼女は自分が将来どうなるかわからないんですよ。殺されるかもしれない、愛する者が去っていくかもしれない、でもそれよりも神様の恵みに満たされた時にそういうものにもう心を向けない。神様の恵みの方がそれよりもはるかに大きいわけです。その大きな恵みの、神様の恵みの中にいるからこそ信仰の歩みができていくわけです。喜びを持って歩んでいくことができるわけです。さあこれからどうなるのかな、ヨセフどうするのかな、神様助けてください、神様助けてください、ヨセフ変に思わないように、ヨセフが誤解しないように、本当のことを理解できるように、神様助けてください、助けてくださいとか、そう言って歩んでないんですよマリアは。だってマリアの言った賛歌は46節にですね、マリアは言った、私の魂は主をあがめ、私の霊は私の救い主である神を褒めた、神を讃えます、この癒しい橋ために目を留めてくださったからです。ご覧ください、今からのどの時代の人々も私を幸いなものと呼ぶでしょう。私を幸いなものと呼ぶでしょうということの信仰が強いんです。私は不幸な人間だ、ヨセフが去っていくかもしれない、殺されるかもしれない、なんと私に神様試練を与えられたんだろう、なんで私はどうなるか、こんな目に遭うんだろうということは一切言ってないです。それよりも神に選ばれた恵み、神様が私をこのようにですね、救い主の母としてくださった、そしてそのことをエリサベスと共に分かち合うことによって本当に主にある者同士の恵みがなんと素晴らしいことか、それが彼女に大きな力になっていたわけです。だから45節に主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですとあります。語られたことは必ず実現するんです。それならばですよ、石打ちになることないじゃないですか。それが分かって石打ちに刑にされたら子供も死ぬかもしれない。神様は私に言われた通りこの子を私に与えてくださる、この子は救い主となっていく、絶対そうなる、 私たちは神様の約束を信じていくときに、周りにある心配事よりも神様の祝福というものが私の一つ一つの心配事を覆ってくださる、それよりもそれに勝る喜びを私たちにくださる。私たちってやっぱり心配するよりも喜びに満ちた歩みっていうのが本当に力あります。死を喜ぶことは私たちの力なんですね。死を喜べるわけです。そして力を持って歩むことができるわけです。だからマリアは心配するよりも喜びに満たされて彼女は歩んでいったと思います。皆さんどうでしょうかね。私たちは心配しながら行くよりも喜びに満たされていきたいと思います。そのためには最初に言った日々神様との交わりですね。これはね、意志です。私たちの心の意志です。毎日主と交わろう、聖書を読んでいこう、祈っていこう、まあ祈りたくなったら祈ろうとかね、読みたくなったら読もうではなくて、読んでいく、祈っていく、これは私たちの意志です。意志を続けていくと神様はそこに喜びという感情を与えてくださいます。ああ常に神様に私たちは祈っていかなければ、もう私自身が変になるとかね、そういうぐらいになっていくわけですね。そして神様が語りかけられたならば、この奉仕をしなさいということを語りかけられたならば、私たちはそれに死を応答していく。私たちがいろんな足りないところがいっぱいあったとしても、死をあなたに応えますというものになっていきたいと思います。そして主にある者同士の交わりを大切にしていきたいと思います。今祈祷会で第一ヨハネの学んでおりますけれども、ヨハネの手紙を読んでいきますと、そこにあるのはやはりあなたの兄弟を愛しなさいという言葉が出てきますですね。私たちは主にあって愛されたものだから、同じ愛を持って兄弟姉妹愛し合っていきましょうという言葉がたくさん出てきます。兄弟姉妹を愛するということは互いに交わっていくということです。交わることによって私たちの喜びは本当に大きくなって、私たちの歩みが本当に神様は祝福されているんだということがよく分かってきます。ぜひ私たち一人一人神様の前にそのように恵みに対して応答するものとなっていきたいと思います。では最後にお祈りいたします。